では後半のトークに入っていきます。アキラさんを囲んでということですが、アキラさんはフードヒストリアン、で2年前に出ていただいたときに、アキラさんのお話で印象に残っているのは、甲府ぶどうの話で、江戸時代にもブランドもんがあったんやと、しかも食べ物でっていうので、すごく印象に残っていたんですけども、大体ご専門は。
ブランドというか、特産品ですね。それがどういうふうに特産品になって、特産品としてのステータスが守られたかっていうのを、その問屋とか、市場に焦点を当てて、その江戸に住んでいた人の日常生活の中からそういうのを揃い出そうかと。
この間も5月にお話していただいた時も、ラーメンっていうことで、アメリカのラーメンの、これは趣味というか、こう、いろいろ食べられたりとか、そういう見聞の中からだったんですけど、その時に、日本のチェーン店のアメリカでのブランド化っていう言葉をおっしゃって、なるほどなぁと思いながら、研究の視点がここにも生かされてると思ったんですが、はい。今日の、テーマというか、私、アキラさんが来ていただくなら、ぜひこの話題を取り上げたいと思ったんです。まあ、この数日、日本で話題になっているかどうか知らないですが、私の中では話題になっているのがうなぎで、これは朝日新聞の6月13日、日本時差があるので、昨日の、新聞なんですが、日本うなぎ絶滅危惧種、というタイトルなんですが、ちょっと先に読ませていただきます。日本人の食文化に定着している日本ウナギが絶滅の瀬戸際に追い込まれている。国際自然保護連合 IUCN は12日に発表したレッドリストですね、の最新版で、絶滅危惧種として掲載したウナギを保護を求める声は世界的に強まりそうだということで、この国際自然保護連合が、科学的に確かめたところ、3世代30年間の個体数減少が50%以上という基準などに当てはまったことから、このウナギが、絶滅、日本ウナギが絶滅危惧種になって判定されてしまいました。原因としては、乱獲や生息地の環境悪化、海の回遊ルートの障害、海流変化などを指摘した。で、日本ウナギは養殖ウナギも全て天然の稚魚から育てられている。そうなんだ。太平洋のマリアナ海溝近くで産卵し、稚魚が黒潮に乗って日本や中国、韓国、台湾付近へやってくる。知らなかったの。稚魚や親ウナギの漁獲量は黒潮の流れによって年ごとの変動はあるものの、長期的には激減している。で、絶滅危惧種とされても、輸出入や食べることの禁止はには直接結びつかない、ただ危機にある種だと広く認められているため、野生生物の国際取引に関するワシントン条約で規制対象になる可能性が高まる。とか、こういろいろ書いてあって、世界の7割、新聞など広げさせていただきます。7割のうなぎを日本が食べているそうです。世界のうなぎの7割は日本人の胃袋に収まっていると言われているということなんですが、なかなかうなぎが好きな日本人としては、気になる話題なんですけども、このうなぎいつから食べられてたんだろうとか、なんか焼いたら、かば焼きにしたらそれこそなんか食べやすいけど、見た目のうなぎってヌルヌルして、とてもなんか食べようと思わないようなもののような、気がするんですけど、そこで、アキラさんにお伺いしたい。うなぎっていつから食べられてたんでしょうか？
古代から食べられていたという記録があるというのは聞いたことありますね、ローマとか。
そうなんだ。ローマとかでも。
日本に関しては、万葉集に大友のやかもちという人が、痩せた友達に健康になるためにうなぎを食べたらみたいな歌があるというのは聞いたことありますね。
お前ちょっと顔色悪いでみたいな、うなぎでも食べてちょっと精つけようみたいな、ね、
だからいわゆる四足動物の肉と一緒で、あの薬食いと認識されていたみたいです。
あ、薬食い、
需要と供給のために、
ええ、それはあの夏にあの土用のうなぎを食べたりするのも、あのスタミナつけてちょっと暑い夏を乗り切ろうというか、元気出していこうぜみたいな、そんなノリと、
そうですね、うん、でもあの土用の牛というのはまた全然別なんですね、あれ、
あ
の、
あ、そうなんですか、うん、
あの平川源内が思いついたんですね、あれ。
あ、そうなんですか、ね、
あの友達のうなぎ屋さんが夏に商売が流行らないからって言って、じゃあ土用の牛っていう言葉を
かけたら、
で牛だから、うだから、うで始まるものを食べたら精がつきますよって言ったら、その店が繁盛したっていうことで、日本では土用の牛っていうのが、
そうなんだ、うん、
ですから土用の牛ってのは各季節にあるわけですよ、春夏秋冬4つの奇跡の、うん、で最後の18日間のが、土になるわけですね。お明度の五行説で木、火、金、金、水ですね、それが春夏秋冬になって、あの土が最後に残ったから、でも土はどこにでもあるからっていうので、無理やり最後の18日を土用にしたというのが、
そういう説明になります。そうなんだ、でも、ね、昔から商売と結びついていろんなアイデアが出てくるという、
そうですね
でも今の話だと、じゃあ、あのまあ古代からあの需要供給として、このへんてこなあのぬるぬしたうなぎは結構ええでっていうふうに思われていた節があるけども、はい、あの江戸時代とかにももううなぎが食べられていた。
僕の理解では、あの徳川家康が江戸の水路をあの整備した時に道地がたくさんできて、そこにうなぎが住み始めて、だから最初はあの労働者の食べ物だったみたいですね。
そうなんだ、うん、
ですから、あの深川のうなぎはちょっと小さいけど美味しいとか、
あと
多摩川のうなぎはこうだとか、そういうあのなんて言うんですか、江戸時代に出版された風俗書にはいろいろ書かれてますね。
あれでもうなぎってどうやって食べてたの、リュウタさん想像つきますか、うなぎ、江戸時代のうなぎをどうやって食べてたか。
それはなんか物の本で読んだことがあるので、うん、
クールなの、
あの、開かないでそのままなんか串に刺して焼いて食べてたとか、そういうの、
あ、そうなんだ、
それが正しいのか分かんないですけど、
そうです、串に基本的にはぶつ切りにして焼いていたみたいですね。
あ、切っちゃう、串にこうぐにゅぐにゅっと刺してというよりも、ガバガバって、
ですから、あのかば焼きって言われたのも、あのそのあの串に刺した姿がカバの方に似ているから、カバ焼きと呼ばれたという説があるみたいです。あの植物のカバですね。
ああ、でカリカリにその辺にうなぎがいて、ちょぬるぬるしてるけど結構エモやでっていうので取って食べて、で切るとこまでは分かりました、取って切った、それからどうしたらいいんでしょう、
それで最初はこれちょっと面白いと思ったんですが、最初は酢とかお味噌で味付けをしていたみたいですね、江戸では。まあとりあえず焼いてそれに味噌をつけるとかで、これどうして面白いかなって思ったのが、これあのかば焼き、我々が今認識しているかば焼きっていうのを作るためには砂糖と醤油が必要なんですよ、うん、
そうですね、うん、
でそれがどういうふうに流通し始めたかっていうことから探っていけるんで、このかば焼きをこれ見ていくのはちょっと面白い、昨日ちょこっといろいろ自分の本とかから見ていったんですが、うん、佐藤は享保の改革で徳川吉宗が奨励して、うん、で各藩、有名なのが和歌山藩で藩がこうそういうのを促進して佐藤を生産したっていう記録はありますけども、うん、だから結局我々が今食べるような形で買い求められるような形で流通し始めたのは、僕の推測では江戸後半だと思います。
あ、でもその時の砂糖は何からの砂糖なんですか、砂糖きび、
とうきびですね。
ああ、そうなんだ、
であと醤油はやっぱり江戸から近いところでは千葉県の銚子とか、それまではやっぱりかなり大阪からのいわゆる下り物に依存してみたいですね。
そんな醤油って難しいんですか、醸造するというか作るのが。
だから大量生産江戸の近くでできるようになったのは多分江戸の後半だと思います。
じゃあ今の日本人が砂糖醤油みりんとか思ったり、ね、あの味付けにするっていうのはものすごい近年のことなんですね。
そうですね。ですからあのかば焼きっていう我々が知っているかば焼きっていうもの自体も僕が読んだ限りでは元禄時代に先に京都で作られたみたいですね。
じゃあ庶民の食べ物といってもそんなかば焼きは結構豪華な、誰が食べるもんだったんだろう。
まあ、でも普通に食されてたみたいですね。特にあの文化文政1810年代ぐらいからは、うん、これちょっと僕も興味があったんで調べたんですが、うん、屋台で売られていたうなぎの串が1本約16文、
16、
うん、今の値段で約320円。
え、それで買えたん。
はい。
で、すごい。
で当時これ少し面白かったんで僕もどんどん調べていったんですが、うん、卵が1個、約400円だったんで、卵1個買うよりもうなぎの串焼きを買う方が安かった。
そうなんだ。
はい。でうなぎのかば焼きが約今の値段で4000円、結構高かったですね。
高い。でも今も結構高いですけどね。うん、これやっぱりじゃあ庶民にはなんかすごいなんか特別な時とか食べるものだったのかな。
そうです、少し特別な、うん、でもあのうなぎっていうのはあの江戸幕府あの東町南町奉行所が出したそのあの食商売食べ物に関する商売人の統制とかでもうなぎ屋っていうのは一つのカテゴリーなんですね。すでに江戸時代の、
うん、すごい、
うん、であの、1852年に大江戸江戸前大蒲焼き番付というのが出まして、そこには221件のいわゆるうなぎ屋というのが
掲
載されてます。
すごいすごい、そんなあったんだ。
はい、それは番付になったのは多分あのお店だと思います。うなぎ屋ですから。
うなぎ、え、じゃあ食べに行っていたうなぎ屋さん、はい、あ、すごいな。でも結構お金を出してうなぎ屋さんに食べに行ってたということですが、はい、でもその時白いご飯って普通に食べられていたんですか。
それはあのいわゆるうなぎ、うな丼ですね。それは、うん、ある季節では文化年中、1804年から1818年の間に江戸に堺町という町がありまして、うん、今でいうあの東京メトロ日比谷線の人形町駅あたりですね。そこの、芝居小屋の金主、あの芝居小屋に出資する人があの、うん、うなぎが好きなんで芝居小屋でずっとうなぎを出してたんですが、
うん、
それが冷めてしまうと、
はあ、
というので、うん、ご飯の上に乗せたらどうだというので発明したというのが一説ですね。
お、炊きたての熱々のご飯の上にうなぎが乗って、
ええええ、でそうして食べるとご飯もうまいということで発明されたという説もあるみたいです。
じゃあやっぱりじゃあ男性が食べるものだったりとか外で行って食べて、外も限らないか、
どうでしょう。多分そうですっていうか、あのここも僕もよくあの突き当たる問題なんですが、そういう資料的に言うとあの書いたのが男性ばっかりなんで、
ああそうかそうか、
その日記とか随筆とか、
うん、
あの大体それであの女性の資料となると大体武家の武家関係の人になるので、うん、あのいわゆる庶民の女性の声を聞くというのはすごい難しいんですね全体。
あ、なるほど、どっか女子会で今日うなぎ食べに行こうかみたいな、そんなノリがあったかどうかとか、おばちゃんたちがあのちょっと選択肢が、いやこの間こっそりうなぎ食べに行ったけどあそこのうなぎめっちゃ美味しかったとか、いやこっちも安いでとか、そんな話をしてたかどうかなんていうことは分からないわけです
ね、なかなか
資料としては。
はい、
あ、 あ、女子が何を食べていたか、何を好きだったかっていうテーマも面白いかもしれないな。あの江戸の女子たちの胃袋みたいな話とかも、あればいいですよね。
だいたいこう、それが垣間見れるのは、例えば浮世絵とか、うん、初ガツオを売りに来てる人から、直接買うとか、そういうところが、そういう描写はたくさんありますが、女性とうなぎっていうのはあまり。
じゃあ江戸でも魚をこう、そういう行商の人が江戸の町の中を日々こう歩いている。
ええ、あの棒手振りって言って、こう長い棒の両端にこう樽が下げてあって、まあ、その中に、うん、お魚が入っていたり、あと野菜が入って、野菜を売る人は野菜を入れたり。
どんなあの業者さんがいらっしゃったんですか。野菜、
まあ、食べ物としては野菜と、あの魚ですね。
あとスイーツなんてものはないでしょうね。
スイーツはあのやっぱり店に行かないとなかったみたいですね。
スイーツと言われて急にあの頭がとん違う方向に飛んだんですけど、氷なんていうものはあったんですか。
氷は僕確認してないです。水売りっていうのはいました。
うん、かき氷みたいな、まだないか。
あの、なんかの話で読んだんですけど、新潟のあっちの方の藩が、あの飛脚で江戸に氷を運んだっていう話は聞いたことあるんですけど、
うん、仮に夢の江戸時代氷っていうのがあったとして、何をかけるか、
あるとすればやっぱり蜂蜜ぐらいじゃないですか。
蜂蜜はあったんですか。
蜂蜜はあったみたいですね。砂糖が来る前は蜂蜜をあの甘味料として使ったっていう記憶は見たことあります。砂糖を使ったお菓子が出てくるのも大体江戸後半ですね。だから砂糖っていうのも、これあのちょっと話が飛びますけど、世界史的に見てもすごい権威の象徴だったので、昔は砂糖が持てるということは、それだけ国としては国力があるということを証明していた食べ物でもあったので、あの日本においてもやっぱりあの江戸後期本当に気軽に買えるようになったのは多分明治大正からじゃないでしょうか。
そうですね、きっと。
砂糖はでも確かに、てかまあこれも全然関係ない話でちょっとふと思い出したんですけど、いやでもあの 大草原の小さな家ってあるじゃないですか、アメリカの開拓時代の話。 あれの中でもお店売りの砂糖ってすごい貴重なものとして扱われてて、それ以外はなんか自家製のメープルシュガーとかそういうのを使ってたりする。だからアメリカでもその都市部以外では本当に白い砂糖って使えるようになったのって結構最近の話で、うん、
そうでしょうね。メープルとかだったら木とかからあの取れたりとかするけど、うん、そう精錬した砂糖とかなんか色が白いとかそういうのだって、例えば食パン、日本の食パン真っ白だけど、あれだってすごく不思議な色なんじゃないかなって思うんですが、あの白い真っ白な食パンってなかなか簡単にはできそうにない気が私はするんですが、あの日本だと白くてもっちりしてるなとか、あれもすごい最近のことだろうなとか思ったりするんですが、そういうふうにこうね、粉もんにしてもいつから、あのたこ焼きなんていつでもありそうな気がするけど、実は粉もんなんてすごく最近だろうし、前もね、あのいろいろあの粉もんの話を明さんにしていただきましたけど、うん、なんかこういう話はなんか楽しくって、どんどん、広がっていくんですが、明さんの最近の専門というか、あのこう研究されているフードというか食べ物は何なんですか。
あの最近ちょっとあの、先日というか、まあ3月に大きな学会がありまして、はい、そこで発表したのが豚肉の話、江戸時代と明治初期のその貧民救済で、あの当時の東京府ですね、今の東京都があの出資して、豚を飼育するという話だったんです。
あ、では次回はぜひその豚の話をお聞かせいただきたいということで、あの豚はね飼育牛よりしやすいから、結構 構あの広まるときは広まるんですね。
はい、ですからそれを一つは貧民救済っていう文脈で、うん、あとはあの肉食という文脈でちょっと、うん、あの、はい、論文を書いてるんですが。
あ、そうですか。それができた頃に、次回 の、 あの最新のあきらさんのお話を聞きたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろ時間ですね。今日はセントルイスからリュンタさん、そしてあきらさんをお迎えして、アーバナシャンペーンの WRFU のスタジオトムさん、京都から麦子で、お届けをしました。今日もお天気いいですけど、明日もお天気が良さそうな感じですが、ゆっくりとした週末を過ごせますように、来週も同じ時間にお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Urban Champaign community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champaign Independent Media Center or the Urban Socialist Movement.Thank you very much for listening. Haruka no show from WRFU Urbana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.